パウロがユダヤ教徒からキリスト教徒へと変えられる改心の出来事が記されております。で、当時サウロという名前であった彼はユダヤ教の若きリーダーとしてキリスト教迫害の先頭に立っていたわけです。大祭司から許可を得てクリスチャンを殺そうと意気込んでダマスコへと向かいます。で、ところがそのパウロに突然天からの光が差してきて彼は地に倒れクリスチャンになった。で、このパウロの改心は、180度の転換というか極めて劇的な大転換であったと言えると思います。で、もちろんパウロはクリスチャンになろうというふうな思いは、全くなかったわけですし何の準備もなかったわけです。いや、それどころかそれと正反対の行動を彼は取っていた。キリスト教は良くない、クリスチャンになったあんな奴らは逮捕して処罰しなければならない。で、そういう思いに駆られて彼は行動していたわけです。ですからこのパウロの改心はパウロ自身の中でも訳がわからないことだったと思うのです。なぜ自分がそのような大きな変化というか転換というものを遂げることになったのか、自分自身でも説明がつかない。で、そういう状況の中で彼は神によって改心させられた、神によって捉えられて彼は新しい人生の歩みを始めていくことになるのであります。で、しかし聖書はその出来事を今読んでいただきましたように今日の箇所で真昼頃というふうに述べているわけです。この改心の出来事が起きた時間、それは夢うつつの夜に起きたのではなくて真昼間であった。何もかもが明るみにされている、人間が目覚めて自覚的に活動している真昼間に起きた。で、そういうことをここに明記することによってこの出来事が主によってなされた大いなる技である、で、そういうことを示そうとしたのだろうと思います。それは何か訳がわからないうちにそういうことが起きてなんとなくそうなった出来事ではないということをですね、ここに明確にしようとしているのだと思われます。天から強い光がパウロを照らし、そしてその光によって彼は地面に倒れます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、こういう声を彼は聞いた。で、そしてパウロはそういう状況の中で主よ、あなたはどなたですかと問うと、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであるという、そういう答えを聞いた。で、これが彼がクリスチャンになる一つのきっかけになった言葉であるわけです。で、この使徒言行録にはこのパウロの改心が今日のところを含めて3回出てくるわけですけれども、9章と26章と今日の箇所ですね。で、その3回の中でナザレのという言葉がイエスにつけられているのは実はここだけなんです。それはイエスというお方を一層印象付けようとする、そういう意図があったと言えますし、同時にこの今この言葉を聞いているのはユダヤ人たちですね。ユダヤ人である聴衆やまた読者を強く意識してこのナザレのという言葉をあえて用いたんだろうと、こう考えていいわけです。イエスはまさにユダヤ人の一人、しかも あの貧しいナザレに住む者としてこの世においでになった、そういうことを表しているわけです。ナザレっていうのは田舎ですね。当時のユダヤの社会では寒村と呼ばれる、そういう名もない地域であります。人々から何も顧みられることのないそういう地域ですから、あのヨハネによる福音書の一章なんかを見ると、ナザレから何か良いものが出るだろうか、こういう言葉も記されているわけですね。救い主が、あんなナザレから偏僻なところから出るはずがない、このように思われていた地域であります。でしかしイエスはそのナザレで成長し、人々からナザレのイエスとこう呼ばれたお方であるわけです。パウロが地に倒れて、主よあなたはどなたですかと尋ねたときに、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ、そういう言葉を聞いた。で考えてみると、イエスはベツレヘムの馬小屋の貝場桶にお生まれになったわけです。でそしてそのイエスが少年時代を過ごしたのがこのナザレの村であり、大工の息子として彼は成長していくわけですね。そしてやがてゴルゴダ、骸骨、サレコーベという名の丘の上でイエスは十字架の死を遂げていかれる。そのイエスの生涯っていうのは徹底して人々に仕えるための歩みであって、仕えられるための歩みではなかった。それはいわば栄光の歩みではなくて、屈辱に満ちた貧しい歩みであり、その意味でもイエスはまさにナザレ人であった、こう言っていいだろうと思うんです。でしかしパウロはこのナザレのイエスという言葉、この言葉に彼はつまずかなかったんです。パウロという人はこのナザレとは対照的にですよ、エルサレムという都で優れた学問を治め、若き輝けるリーダーでありました。一方イエスの方はナザレから良いものが出るはずがないと言われる、そういうナザレ出身であります。でしかしパウロは、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであるというこの言葉に彼はつまずかなかった。そして主よ私はどうしたらよいのでしょうかとこう言った、そういうふうに今日の聖書は書いているわけであります。で前回学んだこの22章の初めでパウロ自身が述べていましたように、彼は当時のユダヤの三大学者の一人、ガマリエルの門下生であったわけですね。そしてそこで律法について厳しい教育を受け、同世代の誰よりも律法に精通し、知識においてもずば抜けた、そういう能力を持った人物でありました。しかしそのパウロがですよ、私はナザレのイエスだという言葉につまずかなかった。またそのナザレのイエスに向かって主よと呼びかけ、私はどうしたらよいのでしょうかとこう教えを請うている。でこれは考えてみれば本当にここに不思議な、考えられないようなことが起きていると思うんです。主よどうしたらよいのでしょうか、この問いは、この一つにはパウロの無知っていうものが明らかにされたと言えるでしょうし、彼が今まで得ていた知識っていうものがここにおいては何の役にも立たなくなっている、そういう事実を明らかにしているとも言えます。 彼はこの世の知識においては確かに優れた人物であったんだけれども、今このイエスとの出会いの中ではそういったものは何の役にも立たない。そして彼はどうしたらよいか分からずに、主よ私はどうすればよいのでしょうかとこう問わざるを得なかった。でこういうことを聖書は明らかにしていると思うのです。私たちが今生きている時代っていうのは本当にこう目覚ましい科学技術の発展の中にあるわけですね。情報ってものが本当に満ちているっていうか、氾濫しているそういう時代であります。コンピューターの発展っていうのは何でも簡単に調べて知ることができるようになりましたし、このどこにいても世界中の情報を瞬時にこのパソコンや携帯を使って手に入れることができるようになったわけです。でその意味では私たちは驚くべき知識であるとか情報の渦の中に今生きていると思うんです。でそして若い人とか子どもたちの方が、私なんかよりもそういうものを上手に用いるのにこう本当に驚かされます。もう会話をしている途中にでも何かわからないことがあればパッと携帯を出してすぐにこう答えを導き出すことができる、そういう時代であるわけですね。ですから私が子どもの頃にこの持っていたというか、そういう、こう知識量なるものと今子どもたちのその持っている知識量っていうのはおそらく比較にならないほど今の子どもたちの方が大きいものがあるんだろうと思うんです。言うならば今の子どもたちや若者っていうのはおびただしい知識や技術、そういうものを身につけているわけです。でしかしですね、そのことがじゃあ昔の人よりも今の人の方が本当に人間として成長し正しい判断力を持っていると言えるかというと必ずしもそうではないと思うのです。この、今は本当にこう答えが簡単に出てくる時代ですから、そこに至るこうプロセスとか過程とかその努力をするっていうかですね、そういうものが本当にこうある意味ではこう失われた時代であるのかもしれません。で少し話が飛びますけれども、この夏関西学院から、お客さんがありました。でこの関西学院っていうのはこの大分教会創立の1年後の創立であるわけです。ですから大分教会の方が1年先輩になります。で当教会の創立者であるウェンライト先生が上野が丘高校の今の上野が丘高校の英語教師であったわけですが、ここからその関西学院の普通学部の教授としてこう移っていく、関西に移っていくわけですね。でそのウェンライト先生に惹かれて一緒についていった若者たちがいたことも、私たちは130周年を機にいろいろと学んだわけです。でその、関西学院から来られた先生をこうあちこちご案内しながらですね、上野が丘高校にもダメ元で行ってまいりました。しかし快く上野が丘高校の、記念室に、入れていただくことができたわけです。でそこにはウェンライト先生の記録であるとか写真もしっかり残されて、いたことに私2回目でしたけど再びこう驚い、その先生も大変驚いて、おられたわけですし、そしてまたこの関西学院の創立者っていうのはランバスですね。そのランバス先生がこの創立当初にこの大分教会の街道、今の大分銀行本店のあたりにあった大分教会の街道でいわゆる こう聖霊体験っていうか、大分リバイバルを経験した、まあ、その周辺をこうご案内することもでき、まあ、その空気に触れながら、まあ、大変喜んで、くださったわけです。でその先生によるとですよ、関西学院の90周年を記念して、作られた映画、私たちも見ましたけれども、パールリバーから地の果てまでっていうこの映画の中で、このランバス先生の大分リバイバルの劇的な、まあ、シーンが出てくるわけですね。暗い街道で、こう祈っていると、そこに雷のような衝撃を受けて、行く、そういうシーンっていうものが、まあ、映像に描き出されるわけですけれども、それを今の関学の高等部の学生に見せると、若い人たちはそれを見て逆に引いてしまうっていうんですね。だから近年ではそれを見せていないというふうなことを、まあ、お話しされました。霊的なそういう体験っていうものを私たちは今日どのように捉え、またどのようにこう表現をするのか、でこれは本当にこう難しいことだと、まあ、考えさせられるわけです。でもしかするとこのパウロの改心の出来事も、まあ、同じようなことであったのではないか、まあ、こんなことを考えさせられたわけです。ここで聖書を読むと、突然天から光が差してきてですよ、パウロが地に倒れた。でそして彼は主の語りかけの言葉を聞くわけです。でその後に記されていることは、一緒にいた人々は光を見たけれども、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。すなわち周りの人たちは光は見たんだけど、その主の言葉、声は聞こえなかった。これはパウロだけに語りかけられた言葉であったということになるんだろうと思うんです。で、主はそのようにこの大勢の人に向けてこの語るっていうことではなくて、本当にそのふさわしい時に一人一人に語りかけてくださる方なんだということをここから思わされるわけです。このパウロの改心でですね、こういうふうに突然光が差してきて、そしてパウロはその主の言葉が彼にこう語りかけられて、彼は聞く、そして主とのやり取りをする。パウロのその改心っていうのは、こういう表現でしか言い表せないような、まあ、そういう改心の出来事だったのではないか、でそんなふうに感じたわけであります。でその関西学院の話、もう一つだけ。この関西学院はアメリカの南メソジスト教会の宣教師たちによってその始められた学校であるわけですけど、まあ、私学っていうのはそれぞれにその教育の理念っていうものを持ってるわけですね。で関西学院のそれはキリスト教に基づく青年教育であると、その創立時に定められた関西学院憲法に明記されています。まあ、キリスト教に基づく全人教育って言ってもいい。でそしてそこには言葉としてはインテレクチュアル&レリジャスっていうふうに書かれているわけです。でこのインテレクチュアルっていうのは、これは知識ですね。そしてレリジャス、これは宗教心、そう訳していい言葉ですから、すなわち知識において優れ、また宗教的な理解を持った人物や青年を育てていく、これが関西学院が目指す教育であるということになります。でしかしです、 今日まで私たちのこの国の教育っていうのは、インテレクチャル、すなわち知識の面では目覚ましく発展をしてきたけれども、レリジアス、宗教的あるいは信仰的成長というか、あるいは心の教育という面においてはそうでもないというかですね、そういう問題があることを、まあ、思わされるわけです。私たちはどうすれば自分の生活がうまくいくか、人生がうまくいくか、いかに快適に豊かに楽しく生きていけるか、でそういうこの世的な知識であるとか知恵、そういうものを身につけられるようにはなったわけですけど、しかし本当に自分がどう生きるのかとか、あるいは自分は一体何のために生きているのかとか、限りある人生の中で自分は何をしなければならないのか、そういう大事な場に立たされて決断を迫られるときに、私たちは一体何を基準にそれを選び取っていくのか。多くの知識であるとか生きていく術っていうものを私たちは身につけながらですよ、しかしこうした問題に本当に正しく答えていく真の知恵っていうものを果たして身につけているんだろうか、そういうことを問われる思いがするのであります。今月の幼稚園で子どもたちが覚える聖書の言葉は、あの新約のエフェソ書の3章の17節の言葉であるわけです。そこには、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、その後の部分を子どもたち覚えますけど、あなた方を愛に根ざし愛にしっかりと立つものとしてくださるように、こういうふうに書かれているわけですね。そしてその少し後のところで、人の知識をはるかに超えるこの愛、この愛っていうのはキリストの愛のことです、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになるように、こうパウロはエフェソ書で述べているわけです。で、ここにキリスト教教育であるとか、あるいはキリスト教保育の祈りや願いっていうものが、こう端的に言い表されているように思うわけです。主よ、私はどうすればよいでしょうか。パウロはこう問いました。自分に頼り、自分を誇り、そして自信に満ちて生きてきたパウロであります。若きエリートとしてクリスチャンを迫害することに使命を感じ、そのことに何のためらいもなく生きてきたパウロであります。で、しかし今このダマスコの途上で主の光によって打ち倒されて、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと、そういう主の呼びかけを受け、彼は私はどうすればよいでしょうか、主よ教えてくださいと言っているわけです。主の前に一人立たされて、彼はどうしたらよいのですかと問わざるを得なかった。で、このパウロの回信の記事を読みながらですね、私たちもまた同じような場に立たされることを、まあ、思わされるわけです。私たちもまたこの問いを問うことなしに、あるいはこの問いを問わなければならない存在だということです。しかし私たちはそういうことをしばしば脇に押し合って、なんとなくその日暮らしを無難にそういう歩みをしているわけですけど、しかし私たちはただこの世をどんなふうにうまく生きていくかということだけではなくて、私たちは自分の人生っていうものを本当にどのように生きようとするのか、持ちようとするのか、何のために自分の人生というものを 捧げていこうとするのか、そういう大切な人生の問いの前に立たされて、主よ私はどうしたらよいでしょうかと、こう問わざるを得ないものなのだと、そのことを今日の聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。主よどうすればよいでしょうか。このパウロの問いは、一面には先ほどもお話ししましたように、パウロが人生の最も大切な知恵において無知であったということを明らかにしている面がありますけれども、しかし他面、それにとどまらないで、パウロの主に対する信頼の信仰っていうものを明らかにしている言葉でもあるわけです。パウロはフィリピ書の中で、自分の今までこの今までのその誇りの一切を損だと思うようになった、自分の知識であるとか経験であるとか、あるいは自分が生まれた家庭、それが恵まれた家庭であるとか地位であるとか財力であるとか、そういう今まで自分を支えてきたそれらの一切が損失だと思うようになったと言っているわけです。主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、他の一切を塵あくたのように思うようになったと彼は述べております。主よどうすればよいでしょうか。これは彼の無知のみではなくて、彼の全き主に対する信頼、主を知る知識が他の一切の知識に勝る深いものであるという、彼の信仰っていうものをここに表しているわけであります。ですから、主よどうすればよいのですかというのは、ただ私には分かりませんから何とかしてくださいというのではなくて、そうではなくて、自分を本当に主に明け渡して、自分の一切を主に委ね、全く神への信仰あるいは信頼、自分を明け渡していく新しい人生のスタートを表す言葉でもあるわけです。自分が今まで詰め込んできた知識や技術あるいは常識ではなくて、人の世における人の知恵でもなくて、本当にこうキリストを自分のうちに受け入れて、キリストを自分のうちに住まわせて、キリストにあって新しく生かされる人生の出発点が、主よ私はどうすればよいでしょうか、でこういうパウロの問いの言葉の中に含まれている、でそのことを覚えたいと思うのであります。私たちもまたパウロと同じように、主よどうすればよいでしょうかと主の御心を問いながら、主に対する深い信頼と信仰によって歩みを進めていくものでありたいと思います。